ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めてゆけ、哀楽理念はその手がかりを説く。我が身の上におかげを受けて後に人を助けてやれと、まあ、我が身の上におかげを受けて、まずは自分が助かれということかもしれませんね。まずは自分自身が助かり、その助かりをもって、それこそこうやったら助かられますよと、その助かりを伝えていくというのでしょうかね。助かりよう、助かり方を、こうやったら助かられますよと伝えていくということだと思いますね。そしてまた、そうやって助かってもらう、何のために伝えるのか。神様が人助けを願っておられる、人を後に人を助けてやれと言われる。まさに神様の願いを願いとするということは、自らが助かるということであり、その助かりをもって人の様の助かりに、寄与していくというのでしょうかね。それが神様の願いでもあろうと思いますね。まず私どもが助かるということ、信心をしておかげをいただくということ、そのおかげをいただくということは、もちろん私どもが願い通り、思い通りのおかげをいただく、そこによる助かりということもありましょうけれども、願い通りにならないとき、思い通りにならないときに、でもこれは神様の私にかけられた願いが成就していっておるときだといただくことによって、心の助かりを得られるという世界もありますね。ためには私にかけられる神様の願いが成就することを、しら真剣にそれこそ願い続けるというのでしょうか、願えれる私どもに心が育っておかなければなりませんね。そのためには、まずは神様が私にかけられる願いというようなものを願う、感じるためには、まず第一に神様というものを、その神様の存在というものを実感し、また神様のそのお働きというものを感じていなければならない。そしてそこに神様のお心というものをさらに実感として感じておらねばできませんね。その神様のお働きを実感として感じる信心の稽古と言われますが、それはもちろん信心は本心の改まりだと言われる。この世には魂を磨きに来たのだと言われる。ですから、まずその天地日月の心とも言われる、その心を作る、いよいよ大きな心に、豊かな心に、あるいは黙って受けて受け抜く泥の心を、そして人の助かりを願うような天の心を与えて与えてやまぬ、それこそ人の助かりを願うからこそ与えて与えてやまぬ心が生まれてくる、その人の助かりを願う天の心、天地日月の心というものは、地の心とは己の助かりだと思いますね。それこそ今日のご理解にもあります、まずは我が身の上におかげを受けてということは、泥の心をマスターして、 自分の心の上に自分自身の助かりをいただいて、泥の心がマスターできなければ、泥の心が身につかなければ、受けて受けて受け抜く心が身につかなければ、自分の身の上に起きてくるさまざまな事柄に対してそこに助かりを得ることはできませんからね。地の心による自らの助かり、そしてそこからさらに、その後に人を助けてやれと言われる、その人を助けてやれと言われる心こそ天の心だと思いますね。人の助かりを願うからこそ、与えて与えてやまぬ麗しの心と言われるその心ができてくる、発揮することができる。それは天の心とは人の助かりを願う心だということにもなりましょうね。ですから、地の心でまず自らの助かりを、自らのおかげをいただき、そして天の心で人の助かりを祈る心、そういうものが日月の精進の中にできていかなければならない。いわば、今日はできた、でも昨日はできなかったとか、明日はできない、今日はできたけれども、いや、また今日はできなかったけれども明日はできるだろうとか、昨日できたけれども今日はできなかったといったようなことではならない。まさに日月の精進、太陽のお月様の運行が休むことなく繰り返される、運行が続いておるように、その天の心、地の心が日月の精進をもってなされる、まあ続いていくということでしょうね。ですから、神様のお働きを感じるということが、泥の心で受けるということが、人の助かりを祈るということが、ただ今日一日だけできればそれでよいというのではない、いただき続けるということですね。ですから、神様のお働きを今日あるいは昨日受けたで終わったのではならない、今日もまた受ける、そして明日もまた神様のお働きを受ける、その神様のお働きを受け続ける、実感し続けるということが大切だということですね。本教でもお道でもよくあります。何十年前にこういうおかげをいただいたと、それこそ奇跡的なおかげをいただいて命が助かったといったような、その何十年前の何年前の話というのは、まあ聞きますね。ところが、それから先の今おかげを受けておりますという話がなかなか少ないようですね。信心はやはり今が命です。今を喜ぶと師匠は教えてくださる。今おかげをいただいているという、その今の実感、今こうしてあるのは、それこそ今おかげをいただいておるからこそ今の私がある、今まさに神様のおかげをいただいている、神様がお働きくださっているという、その実感を持ち続けること、これが信心の稽古の一つでもあろうと思いますね。5年前におかげをいただいた、3年前2年前というのではない、常に神様のおかげをいただいている、いただき続けているという、その実感、日月の心を持って日月におかげをいただいているという、その実感が大切ですね。それを神様は、何と言いましょうかね、感じせしめる働きがありますね。私どもがやはり神様のおかげを、お働きをいただき続けている、昨日もいただいた、今日もいただいた、また明日もいただくであろうという、その神様のおかげを の中にある、神様のおかげをいただいている、その連続だということの実感を持ち続けるということ、この自らの心をそれこそ改まり続けるということと、神様のおかげ、神様のお働きを実感し続けるということが大切だと思いますね。そういう中にやはり実感してもらわねばならない、神様のお働きを神様のお働きとして感じてもらわなければならない、そこに神様のお働きを感じせしめる働きがあるはずなのです。師匠はそれこそ将来テレビ番組か何かで愛楽の時間というものがあって、その愛楽の時間が来るとテレビ、みんながテレビのスイッチを入れてそのテレビを見て祈り、話を聞き、そしてそこでおかげをいただいていく、病気の人なら病気の人、さまざまな悩みのある人なら悩みのある人がそれぞれにおかげをいただいていく、そういう番組でも放送でも始まるといいねというようなことをおっしゃっておられましたが、まさに今それができる、こうやってこのビデオを見てくださっておる人たち、その方たちの身の上に特別な神様のお働きが現れるはずなのですね。そしてその神様のお働きをいただき続けることができる。ただそこには、まあただのんべんとしておってもいただけないかもしれない。そのキーワード、神様のお働きをいただき続けるキーワード、それは師匠の下で信心の稽古をさせていただく限りにおいては、成り行きを大切にするということなのですね。その私どもの身の上に起きてくる成り行きを大切にする、そこに必ず神様の打てば響くようなお働きがある、そこに神様のお働き、生きた働きを感じて、しかも感じ続けることができる、そういう仕組みができているのですね。ですから成り行きを大切にすることによって、神様のお働きを、生きた働きを感じる、そして感じ続けることができる、そこに初めて神様から守られている私というものも実感することができる、そして助かりの世界に誘われることもできるということになりますね。とてもこのビデオに触れてくださる人たちの上に、さらに神様のお働きが、生きた働きが受けられますようにと願わずにはおれません。神様が必ずそういう働きを表してくださると確信いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。